ました。映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。めっちゃ暑い
ちなみにこれ収録してるのが、うん、あの7月17日っていうね。
そうそうなんですよ、もう祇園祭りのね。
そう、もうここに来るまでにすでに人が多くて、うん、ついさっきもこの収録してるラジオカフェのすぐ下をなんか、うん、やっほいやっほいみたいな感じでこう、うん、たくさんの人が
たくさんの人がね、いつもその17日、なんやろな、宵山とかやったら夜やから仕事終わりにまあ行く時もあったけど、まあ巡行の日お昼間はねなかなか見に来ることもできひんかったから、
うん、意外と京都に住んでるとなんか人が多そうやからとかいう理由であんまり見に行ったりしないみたいな、
う
ん、
そうそう、ね、今日私初めて巡行ちょっと見た。
初めて。
そう、初めて、うん、あ、動いてると思ってあ、なんかすごい今通行規制がね起きてて、うんうん、なんかそうそう、ちょっとあの出しっていうのが歩行が通り過ぎるまでちょっと待ってて、うんうん、その間見てて、うんうんうん、あ、こういう感じなんやと思ってなんかね見たいと思いながらもまあねなかなか昼間見に来ることもできひんかったからよかったな。いつもニュースの映像とかで、
まあね、確かに
そうそう見てたからね。いや、そんなね祇園祭り真っ只中、
そう、
うん、連日猛暑ですよ。
もうね、うん、暑くて映画館にしか行く気にならないよね。
映画館快適やしいいよね、そうそうそう涼しいし大変なんじゃない、和菓子作るのも。
あ、まあね、あの、うん、うちの家ちまきを作ってますので、
うん、あのこの時期や
この時期は結構忙しいです、うん、上半期の最後のピークぐらいの感じかな、
うんうん、ああ、なるほどね、はい、まあ祇園祭りが終わってようやくじゃあホッと一息。
そうそう、あの8月丸いっぱい休みなんでアメリカ行ってきますって。この前も話したっけ。
話したねいいなアメリカか、うん、そっか。
で、あの、うん、祇園祭りといえばなんだけど、うんうん、あの82年に作られた、うん、とんでもない映画があって、
はいはい、
あのザ・チャレンジ最後の侍っていう映画があるんだけど、
タイトルよ知って絶対知らんあ、そうなんね、
世界の都市郎目船も出てる映画なんやけど、
ね、マジで、うん、え、これあ、そうか、今日はあの VHS のパッケージをわざわざ持ってきていただいて、
ほぼ全編京都ロケやのに、うん、この映画あの、うん、日本で公開もされずに、うん、あのビデオが出ただけっていう映画なんやけど、
いやすごいね、世界の三船の無駄遣いっていうのもあれやけど
この映画何がすごいって、うん、あの一番最後敵の本拠地として戦う場所が、うん、あの宝ヶ池にある国際会議場っていう、う
ん、いやこれなんかそのビデオのパッケージになんかこう国際会議場からすごい爆発しそうな感じのね
もうとんでもないイラストが
めっちゃなんかあれやん、ご当地ものやん。
そうそうそう、で、その映画でなんかその、うん、主人公はアメリカ人なんやけど、うんうん、その敵を追跡するために、うん、この祇園祭りの人混みの中を、うん、その駆け巡るっていうシーンがあって、
ま
あ、なんかどうやって撮影したのか、まあ、多分ゲリラかもしれんけど、
うんうんうん、
あってさ、なんか多分この映画を作ってる時なんかはあの日本クールだねみたいなことしか考えてなかったはずなんやけどスタッフの人たちは、
うん、
あの今改めてこの映画を見るとその、うん、もう35年以上前の祇園祭りの風景を楽しむことができるっていう、う
ん、わすごいね、歴史的価値のある、
あの場所、例えば三条京阪前なんか、うん、あの立教がある時代、自分なんかも多分生まれた時はまだあったのかなぐらいのさ、
物心ついた時には立教はなかったんじゃないかな。
そうそうそうそう、だからそういう、うん、なんか昔の風景をふっと楽しめるのもなんかその映画の隠れた醍醐味の一つみたいな感じでさ、
うんうん、絶対作ってた人そんな何も考えてあらへんよなそっか、でもそういうその側面あるよね、映画ってさ、うんうん、ロケに出て撮影するって、そうそ
う、なんかやっぱカメラを街中に持っていくで撮影するっていう、なんかそういう風なのさ、裏にこう、うん、いろんな意味が含まれちゃうみたいな、勝手に、
うん、なんかねドキュメント的になっていくよね、そうそうそう、そういう側面で見ると、もう
こんななんかアホみたいな、まあ、面白いんやけどね、うん、面白い映画やけど
いやめっちゃ面白そうやでだってなんかまあ現代劇なんやろうけどさ、出てくる日本人全員お侍さんみたいな格好してるしさ、そうそうそうそう、いやなかなかなこう間違った日本へのイメージが炸裂してる、うん、
間違ったジャポン感 もう自分そういうの好きやから、うんうん、たまらん映画ないけどね。
絶対面白いと思う。
そう、そんな映画でもなんかその、うん、なんか風景の移ろいみたいなのを楽しめちゃうみたいなさ、うん、
いやこの話はちょっと今日話す話にすごいぴったりかもしれない。
本当に？
そう、今日ご紹介しようと思ってたのが、はい、1960年にフランスで公開したルイ・マル監督の地下鉄のザジーについてお話ししようと思ってたんですけど、はい、もうこの映画もまさしく当時のパリが映し出されてて、うんうんうん、なんかそういうなんかこう街をこう切り取ったなんていうのかな、ドキュメント的なものになってるよね、うんうんうん、当時のパリっていうその風俗的なさ、はいね、ものが残ってるっていう部分では、まあこの当時ってヌーベルバーグが始まった頃っていうさ、フランスのね、うん、スタジオシステムがまあ崩壊してカメラとかがちょっと軽量化されていってさ、うんうんうん、スタジオから飛び出して外にカメラ持って行ってこうゲリラ的な撮影をするっていうのでね。
そうやね、一躍まさにヌーベルバーグ自体がそういうスタジオから映画を解放しようよみたいな運動と一緒に始まったみたいな感じやもんね、
うんうんうん、そうだからやっぱり当時のゴダールとかトリフォーとかね、うんうん、そういう映画にも、まあ、当時のそのフランスパリの様子がこう描かれてるわけなんやけれども、すごいね久しぶりに 見返したんですよ私これ、はいはい、なんでこれ今回こうご紹介しようかって思ったかっていうと、うんうん、日本で初めてようやくブルーレイ化するんですって、今度7月27日
に。まだしてなかったんやん。
そう、今まで、うんうん、DVD とか VHS とか、あと映画館で 35mm フィルムとかで見ることはできたんですけど、うんうんうん、初ブルーレイ化ということでね、今度発売されるので、まあ多分レンタルショップとかにも並ぶでしょうし、うんうん、まあなんかビジュアルは絶対見たことあるっていう人多いと思うのよ。
かもね、
地下鉄のザジってね、うんうん、めっちゃ可愛らしいおかっぱの女の子が主人公で、うんうん、なんか雑誌の表紙とかなったりもしてるのじゃないかな。あとおしゃれな女の人とかがこう好きな映画にあげたりとか、
ね、なんかフランス映画おしゃれみたいなイメージの元祖みたいな感じあるよね、
うん、元祖元祖、うん、どうでした久しぶりに見てみて。
そうね、なんか、うん、まあ、この映画って基本コメディ映画やからさ、うん、その早回しとか、うんうん、いろんな映像のテクニックを使ってわーってこうはちゃめちゃなことが起こるって映画やけど、うんうん、なんか改めて見直して、うん、こう何気ない夜のシーンなんかがむちゃくちゃいいなとか思っちゃってさ。
あ、確かにね、後半出てくるよね夜のシーン。そうそうそう、うん、
本当にただ単に、うん、そのザジちゃんって女の子が夜のフランスの街並みを歩いて、うん、なんか車のボンネットの上でちょっとうたた寝しちゃうみたいな、そんなシーンなんやけど、うんうん、なんか照明多分使ってないよねそのシーン。
それがすごいよね。そうそうそう、なんか技術のこの発達の仕方というかカメラの感度の良さみたいなのがね、
うんうん、そう、なんかその色合いとかさ、うんうん、もちろんまあ映画全体がそのポップな色合いで構成されてるんやけど、うんうん、そこにプラス夜の黒色が混じった瞬間のなんかこう、うんうんうん、街並み含めたたまらへん色気みたいなさ、
あるね、うん、なんかねすごい妖艶な感じあるある。そ
うそうそう、でルイ・マルほらデビュー作、うん、死刑台のエレベーター、まあ、デビュー作というか、
うん、
単独デビュー作か。
そうやね、
そう、死刑台のエレベーターがほぼ夜の映画で、うん、それとかも考えるとなんか実はルイ・マルって夜のシーンを作るのがむちゃくちゃうまい監督なんじゃないかなとか思っちゃったり。
そうなんかもね、闇を描かすとすごいのかもしれない。まあ地下鉄のザジ、まあ、見たことないっていう人のためにざっくり物語をご説明すると、
はい、
地下鉄に乗ることを楽しみに地方から出てきた10歳の女の子ザジっていうのが主人公なんですけれど、
はい、
お母さんがその恋人に会うためにパリに行くんやけれども、まあ、それに女の子がついてきて、うんうん、私恋人と2日間遊んでくるからあんたはおじさんの家に預かってもらいなさいみたいな感じなのねパリで。
ひどい話やね。
そうで、ザジが2日間パリでそのおじさんのガブリエルさんと一緒にね、うんうん、過ごすわけなんやけれども、まあ、ザジはとにかく地下鉄に乗りたいから地下鉄乗らせてくれってずっと言ってんねんけど、うんうん、ちょうど地下鉄がストライキを起こしてる時やって乗れへんねやみたいなことになってて、うんうん、でやっぱりこう地下鉄が動いてへんかったら街中車だらけあたり人も溢れてたりっていうのですごい混乱してて、うんうんうん、そのパリの街をこう冒険していく2日間、お母さんが帰ってくるまでの2日間を描いてる物語なんですけれど、なんやろな、私最初見た時はDVD やったかな VHS やったかな、なんかまあとにかくレンタルで見て、うんうんうん、なんか可愛いけど、
うん、
めっちゃ寝たなっていう
あ寝たね、
そうめっちゃ気持ちよくなってしまって、うん、ふーって寝てしまって、でもなんかこう 結構覚えてて内容自体は、うんうん、ストーリーっていうストーリーがある話ではないんだけど、そうやね、うん、でもまあなんとなくその、まあ、どうなってこうなったっていうのだけは覚えてて、うんうん、でそれでもう一回次に見たのが南海館で、あのヤンシュバンクマイエル の, あのアリスをやるときにオールナイト上映でさ、なんかアリスメンタルジャーニーナイトっていうのをやったんよ。
ほうほうほう。
でその時にこうなんやろな、アリスっぽい映画ってどんなんあるかなって言って、その時はパンズラビリンスとか、
うんうん、
まあ、やったりもヤンシュバンクマイルのアリスもやったりしてたんやけど、うんうん、あのその中にあの地下鉄のザジュも入れて、でそれの時初めて 35mm で見たんね、劇場で、うんうんうんうん、で、まあ、今回もう一回見直してみて、なんかこう年を取るごとにどんどん面白くなっていくなっていう、そのもちろん最初はなんかその有人くんが言ってたみたいにジャンプカットの面白さとか、うん、そのなんていうんかな、
早回しとかギミック的な面白い、
うん、その映像のギミックにこう面白いなと思ってたんやけれど、なんかこう大人たちどうなんそれみたいなとかなんかすごい混沌としていく感じとか、なんか私は結構ザジってアリスっぽいなと思って、
あでもそれはすごい自分もわかる、
うん、なんかこうまあ自分のいた場所から違うところにやってきて、うんうん、こう大人たちの無秩序さとか、うんうん、なんかぐちゃぐちゃのちょっともうむしろファンタジックな感じのことに巻き込まれて、で結構ねそのモチーフとしても合わせ鏡とかが出てきたりとか、そうそうそう、なんかそういうのがあって、でもう一回自分の現実の世界へ戻っていくみたいなね、うんうん、なんかそれでやったのを思い出しましたね。そうブルーレイが出るっていうのを知った時に、ああやったなと思って、うん、アリス的な感じでね、まあ何を言ってもやっぱりザジの可愛らしさが一番
いや本当になんか、うん、いや確かにザジちゃんすごい可愛いんやけど、うん、こうたまにうざくなるというかさ、
私めっちゃ腹立つ可愛いとか言ってしまったけど、もうこんな子いたらもうほんまによう一緒にいてられへんなって思うぐらい、うん、もうすんごいおてんばなんよね。
いやもうなんか、うん、物語の途中とかもおてんばすぎてさ、
うんうんうん、
なんていうのもうトムとジェリー的な世界になっちゃう、
ね、あなっていくなっていく、なんかねそうそうそう、街中で出会ったおじさんに追いかけられるみたいなシーンとかが結構あんねんけど、うんうん、そうそうそう、あ長いよねあのシーンも結構
あそこほんと長い、うん、
長い
でもうほんまにドタバタしてる
よ、ね、ドタバタドタバタしてて、うん、なんか消えたと思ったら現れてみたいなの、そういうマジック的なね、
そうなんか違うところからポンと出てくるみたいな、
うん、なんかあったりして、そういう風なところもポップで可愛らしいんやけれどね、うん、なんかこのアメリがちっちゃかったらこんな感じみたいな感じだったな。
あでもなんか、うん、あのアメリって確実になんかその、うん、ザジの娘じゃないけどさ、
うんうんうん
うん、そう DNA 引いてるよね、
引いてる引いてる、まあそういう感じまあそのなんかフランス映画っていうとこう小難しいみたいなイメージを、うんうん、抱いてる人いるかもしれへんけど、なんやろね、もうずっとドタバタしてる、
そうそう、
うん、コメディやね。
いやなんか、うん、まあ、まさにそのヌーベルバーグ直撃の世代なんやけどさ、うんうん、ルイマルって、うんうん、でもなんかそのゴダールとかトリフォーがいた帰りシネマ一派でもないし、
うん、
かといってなんかそのアラン・レネとかさ、マルグリット・デュラスみたいなそのインテリが集まってる聖のサガン派っていう人らがいるんやけど、
うん、
そこに属してたわけでもないけど、うん、なんかその同世代的な感覚はやっぱりあのルイ・マルって持っててさ、
うんうんうん、
やけどその政治的でもないし何でもないしっていう、うん、こうちょっと不思議な監督ね、ルイ・マルって
不思議よね。で作品によって作風も全然違うし、う
本当になんか、まあ、自分は鬼火って映画が一番好きなんやけど、
うんうんうん、私見たことないねんけど、本当に、
う
ん、
もうびっくりするぐらい暗い映画
そうなんや
もうそれ見るとなんか、うん、ザジとこの鬼火の監督同じ人なんやって信じられへんけど、
いやそうやんね、うん、うん、そこ抜けに明るいしな、
そうそうそう、
うん、なんだろうな、いろんな技法をとにかく試したいみたいな感じが伝わってくるよね。
だからなんか意外とその最初から作る側の人間で、
うん、
まあ、ゴダールとかは評論から作る方に回ってきてるけど、うん、ルイマルってやっぱ最初から作る側の人なんやろうなと思うんだけどね。
ああ、なるほどね、うん、まあいろいろ試したい派っていうことね。そうそうそう、だからなんかまあそう、地下鉄のザジに関しては本当に実験的な、やりたいこと全部詰めましたみたいなね感じだよね。
だからこうね、まあ何回もその比較になっちゃうけど、うん、その同世代のその他の監督たちが、
うん、
言ってみたらそのスタジオシステムの中に組み込まれちゃったフランス映画への反発みたいなんからその新しい映画を作ろうよっていうヌーベルバーグっていう運動を起こしたのに対して、
うん、
意外とルイマルってなんかそういう風な そういうフランス映画も喜んで受け入れちゃってる感みたいなのがあってさ、
うんうん、あるよね、うん、なんかいろんな監督へのなんかいろんな作品へのオマージュ的なね感じも感じたりとか、
それこそなんか初期のサイレントのなんかドタバタ喜劇から、うん、結構その比較的、まあ、その当時の最新作やったような映画、うんまあ、なんかジャクタシとかさ、うん、そういうのいろんな映画のイメージみたいなのあるよ ね、 ね、
なんか僕のおじさんをすごく彷彿とさせる感じもあるしね、うんうん、なんか僕のおじさんに対する私のおじさん的なさ、うんうんうん、なんかこうあのなんていうのドアマンドアマンドアマンになるやん僕のおじさんとかやったら、はいはいはい、うん、でそれで あれプレイタイムやったっけ、プレイタイムか僕のおじさんかどっちか忘れたけど、とにかくジャックたちのそのおじさんシリーズのユロシリーズの中でさ、レストランの中でもうとんでもない騒ぎになっていくのがあるやん、うん、もうそれとほぼ全く同じような状況にこのザジもなっていくっていうのとかね、なんかすごくこう、うん、
なんか交通渋滞の中で車がむちゃくちゃなことになるとか、ちょっとトラフィックっぽいなと思ったりとかさ、うん、
思ったジャンクタッチ感もあるよね、うん、おしゃれすごいおしゃれでもなんかこうストライキが起きてて、うん、あんだけその車の渋滞が起きてる中でよくあの撮影ができたなって思うのよ。い
や本当にどうやって撮影したんやろと思うよね、うん、
ゲリラでしょだって大体があの時代
だと思うけどね、うんうん、
なんか登場人物たちがこう夜のその、まあ、レストランとかバーのシーンに向けて集結していくのね、うんうん、車とか原付とかで、ね、わーすごいと思ってなんかもう偶然の偶然にしか見えへんぐらいの、
うんうんうん、
なんかすごいなと思った。
そう、うん、いやなんか、ま、逆に言うと、うん、もっとなんかその早回しとかで茶化さずに、うん、普通に撮ったらもっとすごいシーンに見えるのにって思ったりもするんやけどね
そうやね、うん、2倍速のシーンとかなんかあとセリフとかもなんか逆回しみたいな音とかにもなってるもんね。まあ、なかなかにこうストーリーだけを追おうと思うと頭こんがらがって、うん、うわーってなって終わっちゃうかもしれんけど
そうでもなんか、うん、そのさっき言った街並みの話に戻ると、うん、そのエッフェル塔に登るシーンがあるんやけどさ
あるね、うんうん、
なんかそことかもどうやって撮ったんやろこれみたいな、
いや思った、いや危ないみたいな、
普通にこれ危ないよねっていう、うんうん、すごい高所でなんか命綱もなしでさ、
う
ん、
そうやね、あ結構本当に、まあ、なんやろな、ギリギリの感じするよね、うん、なんかこうちょっと飛んじゃってる映画やなとは思いますけれどなんかね、うん、ちょっとおしゃれで可愛くて頭すっからかんになりたかった見てみるのはありかもしれない、う
ん、あと久しぶりに見返して、うん、フィリップ・ノアレあのおじさん役の俳優さん、 あの若って思ったよね。
あそうね若いよね、うん、なんやろ一番みんな知ってるのってニューシネマ・パラダイスの、
ね、あ、まあそうやろね、
うんうん、映写技師のおじさんやと思うけど、そう
そ
う
自分は追走っていうなんかちょっと前にリバイバル上映した映画があって、うんまあ、それが大好きなんやけど、うん、もうその時点で、まあ、結構なおじさんなんやけどさ、
うんう
ん、なんかおじさん呼ばわりされてるザジ見ると意外と若いぞみたいな、
うん、いやなんかすごい大きいし体張ってるよね。
いやほんまに、うん、だって落ちたら死ぬよって場所で思いっきりいろいろやってるもん、
ね、そうそうもうそうやしなんかすごい大きい体折りたたんでちっちゃい電話ボックスの中入って頭ガーンって打つみたいなとか
結構ベタなギャグ多いっていうね。
そうそうベタなギャグが多い。まあなんやろね、あと、まあ、カーアクションやんねザジも。そうやね、うん、なかなかにこう久々に見返して面白かったな、うん、昔はねちんぷんかんぷんやったんやけれどね、なんかもうちょっとこうフランス語がよくわかる人が見たらきっと面白いんだろうなって思うシーンもあるけど、
なんか原作の時点でこの言葉遊びをどう映像化したらいいのかっていうの結構悩みの種やったみたいで、他の監督だったらも
おけつブーっていうのがさ口癖じゃないだからそれとかも本当はどういうニュアンスなんかなとか、うん、
あ確かにね、
うん、思ったりする。なんかスラング的な言葉がね、うんうん、いっぱいあるんやろうけれど、
まあ、だからなんかそれこそブルーレイが出たら、うん、本とかも一緒に買って、うん、なんか見比べてみたりしてもいいかもね、う
ん、なんかあの昔に出たやつと新訳バージョンと2個あるらしくって、
う
ん、
ほうほう、
なんかその読み比べも面白いらしいよ。
あなるほどね、
うん、そうそうそうそう、なんかまあ新しい方の方がまあちょっとその分かりやすい感じにはなってるらしいんやけれど、うんうん、なんか結構ね原作と映画一緒っぽいんでね、うんうん、ぜひ合わせて楽しんでいただけたらなと思います。今日は地下鉄のザジについてお話しました、はい、また結構ゆるいトークでしたね。
そうやね、まあいいんじゃない、
は
い、
じゃあまた次回お会いいたしましょう、はい、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。